ちょっと
高さごめん、ほんとごめん、びっくりしちゃった私。
いや褒めたらこれですよ皆さん。
びっくりしたのはワッキーの方だよね。私堂々としてたからね。
どやって終わらしたけど、あの15分まで前半あるはずなのに武田さんどやって10分で終わりました。
ストップウォッチだけを見つめてて、なんかわかんないけど10分で終わらせなきゃと思ったんだよね。
いや
本当申し訳ないですね。
本当びっくりました。そしてキーワード、
キーワードを言うの忘れてたんで、これ忘れないうちに先に言います。
はい、お願いします。
7個目のキーワード、
はい、
じ
じ
じ
しりてんてんじずぜぞ
じ
ですね。
あ、一仕事終わった。
びっくりした。
そしてですね、前半の、夢かな Now でワッキーが語りたかったのに切られたんで言えなかったことが、
なんかこの振り方だと語りにくいんだけど。
そう、でも私聞きたいわ。
はい、
何かしら。
なんかもう褒めるのやめようか。
褒めることなの？
褒めようと思ったのに。
褒めて褒めて
褒めて。
大丈夫大丈夫、もう大丈夫。
いやもうね、50回も迎えたんでね、うん、最初の顔合わせの時とか話そうかなと思ってたんですけど、うん、どうしようかな。
教えて、お願いですからお話ししてください。
さん褒めると調子に乗って失敗するからな。
大丈夫、今回大丈夫。あの30まで喋ればいいなってちゃんとそれ分かってるから。
いや、うん、ね、50回でも油断できないっていうことが分かりました。
分かりました。人間ね、こういうことがあるねということを今あの深く刻んで、
超面白い。あの
ここじゃないところで失敗しないようにしたいと思います。
生放送のような失敗をしていただきました、
ね、すごいね。そういう意味で夢かな、ドキドキ感あるよね。
そうだね、うん、こう生放送のような収録放送
という感じで、そうそう、すごい取り繕い方をしています。
はい、
い
やね、50回を嫌だな、もうこの流れ。50回迎えたじゃないですか。だから最初の頃のことをいろいろ思い出してたわけですよ、うんうん、何喋ろうかなっていうことも考えつつ、うん、だから本当の本当、初回放送の前に顔合わせとしてまだ番組が何やるか決まってなくて、うん、誰とやるっていうのも決まってない時に、某所でね、
はい、
練馬の某所で顔合わせをして初めて、はい、本当に初めて会った、うん、去年の6月、
一番最初6月だね、
うん、ぐらいにね、初めてお会いした時にね、純、うん、ちゃんと喋って、初対面だけど結構喋って、
うん、
その時にまあね、かなえちゃんもいたんだけど、うん、もうすでに、でその時はなんだろう、パーソナリティを2人でやるか3人でやるか、
あ、それも決まってなかったんだよね。
本当はなんかね、うん、2人でやって番組を作るんじゃないかみたいな話が、うん、まあ、実はあって、最終的にはまあ3人で、
うん、
やらせていただきましたけど、
うん、
その時にすごい初対面 で、うん、でかなえちゃんとは実は別の現場でもうすでにお会いしたことがあって、
知ってた、ね、
子だったんだけど、うん、本当にじゅんちゃんとは本当に初めて会わせ、初めて喋る人なのに、うん、あ、なんて喋りやすい人なんだろうって思って、うん、もし22で番組をやるんだったら、うん、私は絶対この人と番組をやりたいって思ったの、うん、っていうことをね、言いたかったんです。
ありがとう。
今まで言ってなかったなと思って、改めてね、50回ということで、うん、きっとこの人と私は番組をやるんだろうなって思ってたし、うん、この人と番組をやったらきちんと作って長く続けていけそうだなと思っていたら、うんうん、
50回来ましたね。
無事に継続してそして50回でやらかしました。まあでもね、一見ねすごく真面目そうできちっとやりそうな純ちゃんだけど、たまにものすごいポカをやるというのもまあ可愛いところだなと思ってます。
ありがとう。おまけまでつけてくれてありがとう。私は時々放送を聞いてゲストさん来てる時とか、自分がへえおおしか言ってない回とか本当にあって、
あるね、
すまんワッキーってよく思ってました。
いや、純ちゃんがもう完全にお客さんになっている時は私が回すって思って、私はその時はもう進行しております。
ありがとうございます。いつも助けていただいています。
いえ、お互い様でございますので、ま
あ、そんなこんなでいいコンビなんだろうね。
いや、きっとね、お互いにできるところとできないところが発見してるから、うん、まあね、うまくやっていけてんじゃないかなと思います、うん、お互いね、同じことができたりするとやっぱ、う
ん、ちょっとぶつかっちゃったりね、
ぶつかっちゃったりもするけど、うん、うまい具合に、まあまあ我鍋に閉じる。いい表現じゃねえな。
なんかもっといい表現があるといいね。なんていうの、こういうのいいもの同士って。
いいもの同士、
いいもの同士でより良くなる、
助け合いながらね、ね、ウィンウィンの関係でね、そうね、成長していきたい、
はい、いきたいと思いますね。コンセプト通りにね、
はいはい、成長型バラエティというのを、うん、結構最近になって、あ、ちゃんとキャッチコピー通りにできてんじゃないかなって思えることが、うん、最初の頃は本当に迷走してたから、
うん、
まあ、成長型だしいろいろトライすることの方がいいって思ってたけど、うん、最近やっとその成長型という番組の趣旨にかなった番組作りができているんじゃないかなって思えるようになってきました。
最初の頃は、はい、やっぱりいろんなことができないことを成長型バラエティ番組だからねって言い訳に使ってたような節が若干ある、
うん、とりあえず 何でもやろうぜ。そうそうそう、まあ、でもそれもあったんだね、うん、トライアンドエラーでいろいろやってできないこととできることをまあ見ていこうみたいなのもあって、うん、それで自分のできないこととできることが分かってきたというのもありますから、
うんうん、でそれがなんかだんだん、あ、本当に本当にこの番組コンセプトが生きてきたなっていうのはやっぱり何十回かやってきた後
だよね。そうだね、うん、もう結構私が実感し始めたのっていつぐらいから、
喋り方変わったなみたいな、
うん、あ、喋り方変わったなとか、そういう成長型になってきたな。
なんだろう、去年12月ぐらいまでってとにかくいろいろ企画を持ちようみたいなんで、
そうだ、ね、去年はすごくバタバタしていた、
苦しみ抜いてその場しのぎみたいな、結構 きつい、考える方もきついし、
やるのも大変だし、
いきなり言われてやらされる方もきついしみたいな、
結構ね、まあ、最近聞き始めた方は分からないかもしれない、うん、過去の放送アーカイブ聞いていただくと分かるんですけど、うん、毎回毎回新企画をやってたんですよね。
で、
めちゃくちゃなやつとかもやってたよね。
とにかく考えられるられない別にして、うん、企画を持ってこいっていうんで、だから3人で毎回っていうか2回続け、2回ワンセットで企画もの回してて、うん、やっぱ大変だったよね、あれね。
あれは大変だった、考えるのも大変だったし、うん、考えただけでもやるんだってさ、それが本当にできるかどうか、うん、どういう風にやるのかどうか、うん、まあ、あれもすごく勉強になったんだけど、企画会議を重ね、う
ん、なんか自分のイメージしてることってこんなに伝わりづらいんだとか、
う
ん、
だってプレゼンしなきゃいけないからね、そうそう、残りのメンバーに、うん、それもすごく勉強になったし、うん、大変だなとも思って、うん、はあ、番組を作るというのは大変なことだなって思って、
なんかやり始めるとその、うん、毎日毎日同じバラエティをやってる人たちとか、うんうん、すごいなっていうことに改めて気づかされたりしてね、まあそんなこともありながら、これからの夢かな、どうなっていくんだろうっていうようなことを、後半はちょっとね
笑うんじゃない、
はい、すいません、はい、後半はこれからの夢かなからスタートするはずだったんですよ、
はい、これからの夢かな、ね、それを受けてね、今までの夢かなはね、うん、そんな感じでしたが、これから、うん、まあ、1周年も迎え、50回という節目を迎え、
なんかさ、過去にやった企画を今やったらどうなるんだろうっていうところはちょっと興味あったりするんだよね。
そうだね、
うん、どうしても入れたくないものもあるけどね
それは
ね、あえて言わないけどそう、なんかあの時はここまでしかできなかった、うん、でも今だったらもうちょっと、
そうだね、違う、あの頃は本当必死でやるっていうことが多かったので、うん、まあ、たった1年だけど、1年の中でもなんか成長というか、まあ、環境もどんどん変わっていきますし、うん、ね、経験値を積み重ねるということは 大切なことなんだなと。
なんか30分番組そんなに長くないし、うん、やっぱり、うんうん、トーク中心だから音楽とか使える普通のラジオ番組とは違うので、私は基本的に何だろう、すごく長くまとまって喋るっていうのは苦手だったから、原稿ないもので、
うんうんうん、そうだね、フリートーク苦手だったもんね。
フリートーク苦手だったんだよ本当に嫌いなのよ今でもそんなに得意じゃないんだけど、うん、なんかしなきゃいけないっていうところで、うんうん、すごいこうプレッシャーも受けながら、
ほうほうほう、
あ、なんとか やってたなみたいなでも結構助けられてたなっていうのは、
うんうん、そうだ、フリートーク、あの1分間トークとか今やるともうちょっとうまく喋れるんじゃないか、
あれひどいよね最初の頃とか多分ぐっちゃぐちゃ で1人で1分間喋るのがあまりにもひどいので、うん、じゃあ基本1分ちょっと喋るんだけど、途中でこう
入りましょう、
ね、対話しながらやろうよって言ったら3分のフリートークみたいになっちゃったりとか
そうだね、そういろいろございます。でも1分間トークはね、本当にね、聞いてる方にも、うん、もしこういう職業を目指してる方にはおすすめしたい、うん、1分間って結構自己 PR1 分でお願いしますとか言われること多くて、うん、その時になんかパッて喋れるようになるようにする訓練はすごくいいんじゃないかなって。
時間感覚って意外とこういう職業大事だよね、
うんうんうん、そうなんですよね。
そうまあ、私なんかは今ストップウォッチを見すぎて先ほど失敗しましたが、大体こう残時間とか、ね、うん、出てその中でバランス取りながら喋ってるけど、感覚でじゃあ20秒喋ってとかってやんなきゃいけないこともあるし ね、
まあ、うん、ね、なんかストップウォッチあるとはいえね、自分の中で感覚としてこれぐらいで話をまとめようみたいなのがないと、すごい変なところで切っちゃったりしなきゃいけない
よ
ね。
ナレーション原稿とかでも全体で何秒詰めてくださいとかあるから、うんうんうん、まあ、そういう感覚を本当はもっと磨かなきゃいけないんだけど、うん、まあ、そういうんで1分間トークをやって、あれ結構無理やり続けだからね私やりたいのみたいな、どんどんハードル上げて失敗したとかだから、うん、でもあれも本当に今全然やってないけど、またやったら違うかもね、
うんうん
うん、
まあ、フリートークをいきなりやると壊れるのではないかみたいな感じもあって、まあ、1分間の縛りを設けたという、そうそうそう、今はね、うん、フリーでしても、まあ、まあまあなんとか喋れるようになっておりますけども、うん、そういう意味でも成長なんじゃないですか。最初多分フリートークで始めると全然喋れないから普通の会話になっちゃうねっていうのでやめたので、うんうん、いやいやいや
いやいや、成長の奇跡がやっぱり前々回とか先月とかの聞いても分かんないけど、うん、古いの聞くとなんとなく
1年単位になるとやっぱりすごく違うなっていうのが分かります ね、
う
ん
う
ん、
そうね、
いや止まってなくてよかったよ、
止まってなくて
よ、ね、
そういう意味では今何か夢見てる人もね、まあ、諦めずに続けてほしいよね。続けるとやっぱり変わるし、ここ
やっぱり何かしらでも続けていくっていうのはやっぱり何かあるんでしょうね、
あるんだろうね、
自分の中で反省も繰り返すことができるし、うん、その反省を受けてじゃあ次はもっとこうしようとか、うん、私も毎回ね収録のたんびに、あーあれも喋りたかったのになと、もうちょっとうまい言い方なかったのかなとか発生しますから、
うん、 そうね、
そういうのが生きてきてるのかなと思うので、まあ、このね、うん、1年間50回は、うん、自分たちの成長を主に見つめる期間であったかなとありましたけど、今後はね、
今後はね、
はい、今後の夢か
な、あの後半のね、
はい、
リスナーの皆さんと一緒に作るっていうところに、はい、なんか注力をしたいなと思って、
今まで本当に自分たちで頑張って作るっていう感じだったので、うん、ぜひぜひこれからはリスナーの皆さんと、
うん、何かをしていきたいなっていうところで、ずっと言い続けておりますが夢かな神社でございますよ、
はいはい、そうですね、できればね皆さんの夢を応援するだけじゃなくて、うん、なんか何かで関われたらいいなと、
ね、なんか夢かな神社にその、まあ何かの形で分かるような形で夢を出しますよって言った、うんうんうん、その人がゲスト来てくれたりしたら結構嬉しいね、
うんうん、そうだね、うん、いつか夢を叶えましたとか、ま、もしくは夢に向かって頑張ってますみたいな形で来ていただけると、
うん、そのためにじゃあ喋りをやりたいっていう人が、うん、その夢かなのゲストでなんか喋るのやってみたいですって言われたらもうそれは大歓迎ですよ。
最近お休みしてるけどね、うん、ラジオドラマとかもまたそろそろやりたいなと思っていますので、うん、その時にゲストさんをお迎えするなんてことも
なんてことはあるかも、素敵ですね、
うん、
ゲストさん迎えてラジオドラマをやった時にはやっぱりちょっと新鮮だったしね、うんうんうん、面白かったよね。
そうですね、そういう企画もあるかもしれないし、
やっぱりなんか誰かと一緒にやれるっていうのがくじけにくくなるし、そう、本当くじけにくくなるね
、まあ、責任がね一人でやるのとは違うじゃないですか、うん、誰かと一緒にやるということは自分の一存では勝手にやめたり、ね、うん、適当にやったりとかできなくなっちゃうので、うん、そういう意味で自分をに厳しくあることができるんじゃないかなと、で宣言してみんなに言うことによって、うん、ある意味逃げ道を塞ぐというか、うん、これをやりますって言って、うん、一緒にやろうってやることによって、うん、じゃあ頑張んなきゃなっていう自分へのプレッシャーになる、うん、
あるね。あとやっぱり人の、うん、一緒にやってる人の成長が見えると、あ、自分も頑張んなきゃっていうのが、
あ、この子すごい頑張ってる、うん、私も頑張んなきゃってなるね。
ここで置いてかれたっていう後ろ向きにならないで、あ、じゃあ私もあの子あんなんだったのにこんなになった、
うんうんうん、
それは私も頑張れるっていうことだわみたいな、
それがすごく理想的な形だなと思います、うん、
そうですね。いやちょっとなんか今ねしんみりしたんでキーワードを言おうと思います。
はい、
はい、
しんみりしたところで、
しんみりしたところで、なぜしんみりしたところでキーワードを言うかというと、次のキーワードラストですが、
はい、
いやだからです。
ちっちゃいちっちゃい、
いや
ちっちゃいや
ちっちゃいや、
いやいゆえよのやの
ちっちゃいやつですね、
うん、
うん、なんでちょっとねちっちゃめに言ってみたんですけど、
これでキーワードが
8つ全て揃いました。
揃いました。
繰り返して言うことはいたしませんのでぜひ放送を繰り返しお聞きいただきたいと思います。
はい、
うん、
ね、夢かな神社、ちょっと、まあ、夢かな神社ひょっとしたら今回初めて聞く人がいるかもしれない、何それっていう、
夢かな神社は
まあ、どんなコーナーですか、
ざっくり言うとどこかに夢かな神社という場所がございまして、う
ん、はい、
そこに夢を奉納すると、
はい、
もうめちゃくちゃに応援してもらえるだけでなく
めちゃくちゃに応援してもらえるんだ、
めちゃくちゃに応援してもらえるんですよ。応援してもしかもこの夢かな放送局の中でめちゃくちゃに応援した上で、
はい、
多分叶うでしょう、
お、
多分ですよ、
多分
だってそのね自分でも努力してくださいね、ちょっとね
当たり前でしょ、これ
努力してくださいね、
うん、うん、
夢見るだけじゃなくて、うん、何かでもその夢かな神社でこの番組に、
はい、
私の夢はこれですっていうことだと思うんで、うん、その宣言が最初の一歩の行動だよね、
はい、
うん、
姫かな神社に私の夢はこれですって言って奉納して宣言していただくことであなたの夢をステップアップさせたいなっていう。
やっぱり、ね、表に出してあげると夢が喜ぶような気がしますよ、う
ん、でも、うん、有言実行と言いますかそれはすごくあると思う、うん、言霊ですかね。なんか言うことによって自分にも自己暗示がかかる。
自分の耳に聞こえるからね、うん、言葉に出すと
思ってるのと言うのとでは本当に全然違うくて、違う違う、で自分一人で言うのと他の人に聞いてもらうのとでもまた全然違うんですよね、うん、これぜひねいろいろ日常でも実践していただきたい、うん、言うと本当に自分でもやらなきゃって思うし、うん、じゃあそれにするためにどうすればいいのかという具体的な行動に移れたりもするので、うん、ぜひぜひそういう第一歩としてイメカナ神社使っていただければなって、
ね、ご利用いただきたいと、
みんなの夢をたくさん奉納していただきたいなって、
やっぱ夢を聞くのはなかなかいいよね、
うん、
楽しみにしてます。お待ちしてます、
はい、お待ちしております。
参りました、
はい
はい、間違ってないぞ今回は。
間違ってないよ、うん、
ここでパーソナリティの出演情報のお知らせです。
はい、私西脇恵が出演しております電子コミックアプリ鏡の国のキュルキュルという作品が、Google プレイストアで好評配信中でございます、はい、ネオコミック音音サウンドの方ですね、うん、音音と書いてネオと読みます。ネオコミック鏡の国のキュルキュルで検索していただくと出てきますので、
はい、
こちら前中後編の3部作ホラーなんですけど、まあそんなに怖くないと思うのでぜひぜひ私の演じてる声とかがね聞いたことがないよっていう方はサンプルの動画とかも見れたりするので、うん、それはウェブ上でも別に買わなくても聞けたりするので、うん、それで見てあこれぐらいだったらいけそうだなと思ったらぜひポチッと購入していただくといいなって思っております。
ちなみに1本おいくらぐらいなんですか。
1本全編があれいくらだっけ、
うん、
いや150円、中編が200円だったな。
あ割とこう
リーズナブルでございます。
リーズナブルですね。
なので気軽に買っていただけるんじゃないかなと思いますね。ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、お願いします、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめなぜ棒読みをしたかわからない。そして、今回と1周年の時はお休みしましたけど、うん、47回目から始めました、はい、夢かなプレイガイドでお知らせする公演情報などもお聞かせください、はい、そしてピフリネットじゃないや、夢かな放送局の
どうしたの
夢かな放送局のメールフォームが、
はい、専用の専用今まではピフリネットのメールフォームを使わせていただいたんですけど、うん、もうコーナーがちょっと固定になってきたので、はい、ちょっと応募しやすくメールも作り
ました。で、夢ピフリのサイトの中の夢かなをダウンロードするものの近くに、
はい、
設置しております。
番組詳細とか書いてある、はい、多分お聞きいただいてる方はもう分かってると思うんですけど、うん、その隣あたりにね、うん、なんか多分シャッて書いてる、はい、ブログからもリンクを貼っておりますので、うん、はい、そちらからもぜひ気軽にメールいただけたらなと思っております。
そして、
はい、
今回50回の放送をもちまして、はい、夢かなキーワード8つ全部揃いましたので、
はい、全部揃いましたね。
全部揃いましたので、
どんな言葉になってるのやら
応募専用のメールフォームもなんと作っております。
はい、
夢かなキーワードへの応募は、こちら同じところに、
そうですね、
応募用の
近くに、
うん、近く
に
ね、
近くにおるよ、
近くにいらっしゃるね、はい、そちらから夢かなキーワード8つ全部揃えて、はい、ぜひぜひお送りください。
その、うん、なんつうのキーワードとなんかコメントいただけると、
コメント付きだとね嬉しいね、
まあ、なくてももちろんいいんですけど、
そう、全然もう送っていてくださるだけで嬉しいです、
うん、なんでキレキレなの、
うん、ちょっとねつまずいちゃったから全部区切った
まあ送っていただくと皆様にもらえる、はい、これはいついただけるんですかね、プレゼントは。
こちらはですね、
はい、
お送りするのはおそらく9月の上旬になるかと思います。
あ、はいはい、一応この締め切りもありますよね、うん、メールフォームからご応募いただくんです、まあ、この配信が始まった8月18日、この放送を聞いてすぐからもう応募いただけるんですけれども、
8月31日、はい、23時59分
から8月いっぱい、
8月いっぱいですね、
たら
応募いただきまして、
ね、意外と時間なくない、2週間
ぐらい、そうそうそう、聞いてすぐ応募していただいた方がいいですね、う
ん、今回しか聞いてないよって、はい、何回か聞き逃したよっていう方は過去のアーカイブもがっつり聞いていただいてお送りいただけたらと思います、は
い、
ます。でプレゼントの発送が
9月の上旬を予定
しております。
はい、で番組ツイッターアカウントもございます、アットマークゆめかなアンダーバーピフリです。
はい、
詳しい案内すべて、番組公式ブログ TMN ゆめかな放送局放送日誌に 載せておりますので、はい、ぜひぜひこちらもチェックお願いいたします、
はい、
でそしてインターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、
はい、
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックをお願いいたします。ツイッターアカウント、フェイスブックページ、すべてピフリネットで検索ができますのでお願いいたします、はい、ちょっと長くなってしまいました。ゆめかな放送局50回記念放送、
ね、今回50回だから
いい、ちょっと許してもらえるかな。今回は滝沢純、今回も
、
もう毎回、はい、滝沢純、西脇圭の2人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。1歳になったゆめかなを改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
次回の更新日は8月25日です、
はい、51回目、もうこれでね節目を迎えましたんで、新たな気持ちで、
ま、た
新ステージ夢かな、よろしくお願いします。
頑張ります、
はい、
どうぞ
お楽しみに。メールお待ちしております。
応募も待ってます。